賛美をもって礼拝を始められることを感謝いたします。私は神戸アドベンチスト病院で看護師をしています尾上美佐子と申します。最初にマタイによる福音書6章の25節から34節をお読みします。マタイによる福音書6章25節から34節です。お読みします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。皆さんは何を思い何を考えて毎日そして今を過ごしているでしょうか。私は仕事をしたり勉強をしたり友達と遊んだり話しているとすぐに神様のことを忘れてしまいます。そしてふとした時に私は今何を見ていただろうと神様のことを思い出すのです。神様の話をしている時でさえ途中からただ自分の意見を述べる場になってしまうことがあります。とにかく私は驚くほど神様から離れやすいのです。友人からの相談を受けても話を聞くだけだったり自分の意見を話しているだけの自分に気がつきます。そしてまたやってしまった。友人の悩みを聞いている間私は一度でも祈っただろうか。神様に今友人に一番必要なものは何でしょうかと一度でも問いかけただろうかと後悔するのです。どんなに仲の良い友達であったとしてもその友人のことを誰よりもご存知なのは神様なのです。その神様以外に誰がその友人の必要に応えることができるでしょうか。相手のためだと思って話したところで私に相手の何がわかるというのでしょうか。神様を忘れ神様に祈らず話を聞くこと話すこと、それは傲慢の結果なのです。何も知らないにもかかわらず傲慢でそのくせ神様を忘れ離れてしまう。このことに気づくとき私は本当に無力な存在であることを痛感します。これは 友人に限らず、私が人と関わるすべての時に言えることです。さて、私がここに来る前、産育学院大学で学んでいた時のことを話ししたいと思います。看護師国家試験の前、私にとって一番の課題は、神様との関係を保つことができるかというものでした。私は勉強を始めると没頭してしまい、神様から離れる傾向があると今までの経験から感じていました。聖書にあるように、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいという生き方をしたいと思い、私は勉強よりも神様との関係を優先するようになっていました。神様を忘れない程度の勉強、時間は驚くほど少なく、1月の最後の模試まで結果は下がり続けました。それほどまでに私は神様から離れやすいのです。先生方や周囲の友達には心配をおかけしたと思います。私自身このままで本当にいいのか不安で、進学科生に相談したことがありました。ある進学科生が私の話を聞いて、小学生がテストを受けるとき、テストが配られたらまずはじめに何をすると思う？名前を書くよね。名前を書かないとそのテストはどんなに正解があっても0点なんだ。名前が書いてあればたとえ30点でも30点として認められる。私たちの信仰も同じじゃないかな。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。それが一番だと思う。もしこれを実践して自分の人生が30点でも、神様はそれを受け入れてくださるよと話してくださいました。努力は大切ですし、小さいことを毎日コツコツ積み上げることは大切なことです。しかし神様はその目的、土台が何かを忘れてはいけないということを進学科生を通して私に教えてくださいました。イエス様が天に上がられる前、この地上で最後に話された言葉は、マタイの28章の18から20に載っているように、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らは父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、というものでした。私にとっては看護師という専門職に就くことよりも、神様を伝える働きに就かせていただけることが喜びであり、何よりも大切にしたいものなのです。それを思うと、模試の点数が下がろうとこの生活を変えることはできませんでした。今日は時間の関係上お話しできませんが、神様は驚くほどたくさんの恵みを与えてくださり、国試に落ちることはありませんでした。国試を通して神様に栄光を期すことができますようにという私の祈りに神様は応えてくださり、国試合格の時には神様への感謝の気持ちしかありませんでした。この経験を通して私は神様から、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいということの大切さを教えていただいたと思います。ですが、私はまた同じことを繰り返してしまいます。自分で考え、自分で行動する、世間的に見たら良いことのようですが、それだけでは聖書が言っていることとは少し違います。自分で考え行動する前に神様に真剣に祈り求めたでしょうか？それが抜けてしまうと非常に危険なのです。そうは言っても祈る前に考えも思いも出てきてしまいます。どうしたらよいのでしょうか？ 答えは神様に祈り求めること、それ以外にありません。私が考えること、思うこと、すべてが神様によるものでありますように。神様から離れることがありませんように。神様にすべてを捧げられるものに、あなたが私を変えてください。そう祈ることです。それ以外に私にできることは何もないのです。皆さんはどうでしょうか。最後にエレン・G・ホワイトの信仰と行いから、少し長いですがお読みしたいと思います。信仰と行い。もしもあなたが自分の罪に気がついているなら、その罪を悲しむことにすべての力を費やしてはなりません。そうではなく見上げていきなさい。イエスが私たちにとってただ一人の救い主です。癒しを必要としている非常に多くの人がイエスから差し出された憐れみを拒んだとしても、彼はご自分の功績に信頼する人をただの一人も滅びるままにはされません。キリストなしの自分の無力さに気づいても、決して失望してはなりません。私たちは十字架にかけられ、よみがえられた救い主に頼らねばなりません。貧しく、罪の病にかかり失望した魂を見上げていきなさい。イエスはすべてご自分のところに来る者を救ってくださると約束なさったのです。イエスのもとに来て、安息と平安を受けましょう。今この時にも祝福を受けることができます。サタンはあなたが無力で自分を祝福することはできないと言うでしょう。それは真実です。あなたは無力なのです。しかしサタンの前にイエスを掲げなさい。そして言いなさい。私にはよみがえられた救い主がおられる。私は彼に信頼する。イエスは決して私が混乱するままにしておかれない。彼の皆によって私は勝利する。彼は私の義、私の喜びの冠だと。誰も自分の場合は望みがないと感じてはなりません。そうではありません。あなたは自分が罪深く未完成であると気づくでしょう。しかしそれはつまり救い主が必要であるということなのです。もしも告白すべき罪があるなら、待っていてはなりません。このような瞬間はとても大切です。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。木に植え乾くものは満たされるでしょう。イエスはそう約束されました。かけがえのない救い主よ、その身腕は私たちを受けるために開かれ、その大いなる愛の心は私たちを祝福したいと望んでおられます。中には自分は執行猶予を受けているのであり、主に自分が良くなったことを証明するまでその祝福を求めることはできないと感じている人がいます。しかしこれらの親愛なる人々は、今祝福を求めることができるのです。自分の欠陥を何とかするためには、キリストの恵み、キリストの御霊が必要です。そうでなければクリスチャンとしての品性を形作ることはできません。イエスは私たちに罪深く無力で自分では何もできないありのままの姿で来させてくださるほど、私たちのことを愛しておられます。何よりもまず神様を求めることができるよう、そう祈り続けることができるように願い求めたいと思います。
皆さんこんにちは、堂本真澄と申します。本日は私がバプテスマを受ける経緯を、父からの贈り物という題でお話しさせていただきます。まずはじめに、新約聖書マタイによる福音書7章7節をお読みします。マタイによる福音書7章7節、求めよ、 そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。私はこの聖句が気に入っています。私の父は末期がんのため2年近くの闘病生活の後に亡くなり、私は唯一の両親を失ってしまい、生涯孤独になってしまいました。人生に絶望したときに何とか救いを求めて教会を訪れるようになりました。その後押しとなったのが、自分で積極的に動いてみるという考えでした。人から助けてもらうまで待つのではなく、自分から環境を変えていく姿勢が大切だと気づくことができたからです。父は霊的なものを一切信じない無神論者でしたが、がんの進行が進むにつれ、少しずつアドベンチスト教会に興味を持つようになりました。口には出さなかったものの、抗がん剤が効かなくなってしまい、徐々に体を蝕んでいくことに大変な恐怖を感じていたと思います。父は自分の死に直面してしまい、それを素直に受け入れることができず、不安な毎日を過ごしていたのだと思いますが、そのことを私には隠して、ひたすら明るく元気な様子を見せようと努めていたようです。闘病生活の間、通院と入院を重ねていくうちに、病院職員の献身的な介護を受けて、父の心に平穏を取り戻すことがあったようで、いつも親切にされていると私に喜んで話をしたこともありました。父はなぜ自分がこんなにも親切にされるのかと思い、キリスト教に興味を持つようになったのだと思います。闘病生活の中で吉田先生と出会い、聖書研究をしていたようですが、そのことを私には何も言わなかったです。なぜ言わなかったのか、それは分かりませんが、教材を大切に保管していることに気づき、無神論者だった父の心境の変化からがんの進行がひどくなっているなと思い、不安に感じました。その後数ヶ月して父の使っている抗がん剤がとうとう効かなくなってしまい、ホスピスに入院して最後まで安楽に過ごすことになりました。父も自分の寿命がもう残りわずかだと悟り、最後にバプテスマを受けることを希望して、その後間もなくして息を引き取りました。唯一の家族であった父が亡くなり、頼る親族もいない状態で孤独に押しつぶされてしまいそうになりました。そんな気持ちを少しでも和らげたいと思い、生前の父がどういう思いで聖書研究をするようになったのか、どのようなことを考えていたのか、少しでも理解したくなり、川原先生に聖書研究をお願いしました。私の家系は宗教を信仰してこなかったため、私自身がキリスト教に関わりを持ったことがありませんでした。ですから、もともと人付き合いが苦手な私にとって、聖書研究で教会を訪れるということは勇気がいりました。ですが、教会を訪問するようになって、周りの方より親切に声をかけてもらえるようになり、自分は決して一人ではない、孤立していないと感じるようになり、明るい日常生活を取り戻すことができました。最初に一歩踏み出すことに勇気がいりましたが、何もせずに状況が変わるわけではなく、 そこにすべてを注ぐような真剣な気持ちで求めるときには与えられるということを学びました。後で分かったことですが、父が病院職員や牧師の方々に私の支えとなってもらえるように頼んでいたようです。父は直接口には出さなかったものの、自分の信仰を私が受け継いで教会へ訪れることを望んでいたのかもしれません。父の思いが届いたのか、私は唯一の肉親を失いましたが、教会を訪れるようになっていき、それが心の支えとなるようになりました。私の教会生活は父が最後に残してくれた贈り物だったのではないかと思っています。教会を訪れて約8ヶ月後にバプテスマを受けることになりました。信仰がまだまだ浅く、教会の教えに疎い、こんな私が本当に受けてよいものか、最初は躊躇してしまいましたが、川原先生に背中を押してもらい、決意いたしました。以上です。ご清聴ありがとうございました。